こんにちは、アンディです。前回ですね、テスラ FSD 欧州編ということで、オランダでね、いち早く認可がされた FSD、 何が起きてたの、どんな手順で認可されたのというところですね、現地取材の内容を交えてお話をしました。今日はね、その続き、いよいよ日本編です。今日のテーマはもう一つですね、テスラの FSD、 ズバリ日本でいつ解禁になるのという話です。これね、コメントでも一番聞かれるところでもありますし、あとね、テスラジャパンの橋本社長がね、2026年年内の実装を目指すって言ったんですよね。87万払ってね、 FSD のオプション買ってね、待ってる人もたくさんいると思います。ジュニパー走ってるのいっぱい見ますしね。結論から言います、年内無理だと思う。以前にもですね、2027年、いや8年かなって動画出したんですけど、やっぱりね、状況をいろいろ調べて、いろいろ積み重ねて考えてみても、最速で来年2027年ですね。しかも後半の方で、大事なのがこっからで、その理由があちこちで噂されているものと全然違います。多くの人がね、こう思ってる。日本はさ、慎重すぎるからさ、保守的すぎるからさ、そもそも認可されないんでしょ、それで時間かかってるんでしょ。あとね、すごいよく聞くのが、国産メーカーに忖度してるんでしょ。日産とかさ、やっぱ日本メーカーがね、このレベル2であったとしても、自動運転に準ずるようなね、そういう高度なね、自動運転機能っていうののやっぱり一番が日本メーカーじゃないとダメだから、それをテスラはもうできるんだけど待たされてるんでしょ。日本メーカーへの忖度が働いて許認可下りないんでしょっていう話もよく聞くよね。あとはね、そもそもいや、テスラだって日本の道まだ慣れてないからもっと時間が必要なんでしょ、テスラの技術が足りないんでしょっておっしゃる方もいる。全部違います。本当の理由はね、もっともっとシンプル、そしてもっと動かしがたいんです。そもそも世界にレベル2のであってもね、レベル2であっても、自動運転で街中で手放しで走っていいよってルールがね、ないんですよ。で、それが今年の6月にやっと出来上がってくる、国連の場で。そして日本で実際に動かせるようになる、そのルールをね、それが動かせるようになるのが2027年なんですよ、来年ね。だからね、年内どう転んでも無理だねって話になっちゃうんですよね。今日はね、この辺をね、しっかりとお話をしていきたいと思います。まずテスラの FSD、 正式には FSD スーパーバイズド、監視付きのやつですね。これはレベル2、レベル2です。運転の主体は人です。責任はドライバーにあります。だから事故があったり違反をしたりしても、基本的には責任は運転手が取るってことですね。だから FSD、 フルセルフドライビングって、名前は自動運転で未来っぽいけど、今のレベルでいくと、人がちゃんと監視してる、見てる前提で、すごい運転支援っていう話になります。でですね、今ね、てか以前の動画でも説明詳しくしてるんですけど、あの経済産業省が80億円の予算をつけたエンドトゥエンド AI の自動運転評価事業っていうのをやっているんですね。で、これの公募がされて、で、公募をどこが、どの会社が落としたかっていうところが今見えてて、その話ちょっと次回もう少し詳しくしようと思うんですけど、ね、その話はレベル4です。要するに自動運転のロボタクシーとか、そっちを見てる話ですね。システムが責任を持つっていう世界の話。そこで実際に AI が運転するときに、じゃあその安全性をどう評価するのかっていうの、これから議論が始まるんだけど、それは別のタイムラインで動いてる。だからこの経産省の事業がうんぬかんぬっていうところは、今回のテスラのレベル 2FSD の解禁ってところには影響はしないっていうことが言えるということですね。だからもう別世界の話、これから先に来るよって話で、そのレベル4の次回、じゃあ日本でいつ実現できるのって話は次回以降でしたいと思うってことですね。で、今日はこのレベル2の FSD が日本の公道で使えるようになるのがいつになるのかっていうところに 集中して話をしていくということになります。でね、年内なんで無理なのってところでいくと、まずそもそも日本で FSD 使えるよねって何が必要なのってところでいくと、一般道で、これよく ODD なんて言い方をしてね、自動運転の要するにどういう環境どういう条件下で使うかって話はよく言うんですけど、まず一般道、市街地、これね高速だけじゃなくて街中の道を走る、ここを手放しでやるよって話ね。ハンズオフってですね、手が離れてる、ハンドル触らないってことね。で、もう一個がその交差点を右左折、これも自分で見て曲がっていくよって、これも手放しでっていう話ですね。でね、ここがねやっぱねハードル高いんだよね、難しいんだよねっていうところなんですよ。でね、保安基準っていうのがあるんです、運転支援に関して。これ車がこのルールに適合しないと型式の認証、車のお墨付きが取れませんってことになると。で、国のお墨付きを取るためには保安基準にしっかり乗っ取ります、イコール国の側でどこまで基準を準備できているかっていう話に関わってくるわけなんですよね。で、まずですね、令和6年9月、ここで市街地も高速も車線維持とか車線変更とかね、このところの型式認証というのが取れるようになったと。ただこれはハンズオンです、手はハンドルに置いたままってやつなんですね。で、その次に今度は高速道路のハンズオフってやつね、ここの今準備ってところまでは進んできていると。で、今回 FSD を解禁するにあたって必要になってくるのがこの市街地のハンズオフなんですよ、プラス交差点での右左折っていうところね、この手放しでやるよって話ね。ここがまだね、型式の認証を取る云々の前にそもそも日本国内で基準がないんですよ。だから持ってきても審査しようがないんだよね、何をどういうふうに認めてどういうルールで認めていいか分かんないから。しかもこれね、国際的にまだルールがないって言うんですよ。日本の保安基準にないだけじゃないんですよ、大元の国際ルール自体がまだ議論中ってことなのね。要するに市街地を手放しで走っていいですよっていうルールが世界でまだ存在してないんですよ、共通ルールとして。まあ共通ルールないものに認証出せませんよねっていう話なんですよね。で、このルールがやっと2026年6月の国連の WP29 で採択される予定っていう話なんですね。ただ採択イコール即解禁っていうふうにはならなくて、採択から通常6ヶ月とかね、待機の期間っていうのが取られて、で、その後国際ルールとして発行するっていうのがいつもの流れになるんで、2027年の1月になってやっとそこから各国が自分の国の法律に落として型式認証の制度としてまとめ上げることができると。で、日本もこの順番で進んでいくと。だからどんなに急いでも日本が動かせるのは2027年ってことになるっていうね。で、この WP29 で日本は共同議長の席に座っているので、この中身に関してはよーく分かっているので、国内でこれをどうやって落としていこうかっていうところの手続きに関してはそんなに大きく引っかからないだろうという見込みも立たなくもない、予測だけどね。でね、ここでよく出るのが、いやいやいやいや、だってさ、日本のメーカーをやっぱ勝たせたいからさ、テスラが一番最初じゃカッコつかないからさ、国産メーカーが追いつくまでテスラを待たせてるんでしょ、日本メーカーへの忖度があるんでしょって話はよく出る、気持ちはわかる。でもね、やっぱね、違うんだよね。調べていくとね、日本は別にテスラに意地悪してるわけでもないし、トヨタ日産をなんか過剰に守ってるってわけでもないと。さっき言った通り、そもそものルールが世界になくてっていう話です。なんか別に意地悪、まあするにしてもしようがないっていう話だってことね。で、実際日産も2027年まで待ってるんだよね、次世代のプロパイロットね。これ市街地も手放しで走りますってやつですね。で、レベル2で、中身は以前にも動画上げましたが、イギリスのウェイブっていうね、エンドトゥエンドの素晴らしい AI っていうのをね、これを2027年度に出すっていうふうに言ってると。で、これで国産で、だからこの規制当局と一番近いところでね、日本語でガチガチに話してズブズブの関係とは言わないけれども、ちゃんとね話ができてるのが日産だろうなっていうところが、 まあ2027年って置いてんだよね。しかも2027年度って言ってんだよね。だから2028年1、2、3月って可能性もあるわけだ。まあ要するに日本がテスラをこう日産に合わせて待たせてるっていう構図じゃなくて、日産だって同じルールの中でね、要するに2027年度中にやりますよって言って待ってるって話なんだと思うんだよね。要するにその新しい企画がね、ちゃんと日本の国内でできるまで待ってますよ、それまでは動けないですよって話なんですよ。ね、国際基準がないって話をしてきたんですけど、でもヨーロッパで解禁されたじゃんっていう話ですよね。いや、そもそもだとアメリカでとっくに走ってるじゃないか、ね、ツッコミ入ると思うんですよ。これね、シンプルなんです。もうね、認証制度そのものが違う、国によって全然違うからこんなことが起きるよって話なんです。まずね、アメリカ、これね、以前あのサイバートラックの動画の時かな、ちょっと話したことあるかなと思いますけど、まずアメリカにはですね、そもそも型式認証って制度がないです。要するに政府が日本みたいにこの車は基準満たしてますから認証しますとか、そういう仕組み自体がない。なんでかって言ったら、アメリカの政府のそのそもそも法の制度自体が国に大きな権力を持たせないっていう考え方でできてるからなんですよね。国民は銃を持つことができる。その銃は何のため正当な権利を持ってるかって言ったら、政府がおかしなことをした時に国民がその政府を要するに放棄して倒すっていう権利を持ってるんだよね。要するにだから政府を常に国民が監視してる、イコール政府は国民に対して企業に対してあれしちゃダメこれしちゃダメっていうのをとやかく言えないっていう制度になってるんですよ。だからこの車は認証しますとか認めますっていう、そもそもそういう権限を政府に持たせてないんだよね。だから自己認証なんですよ、ね、だから GM フォードとかがいや、もうこの車は基準満たしてますからって自分で宣言すれば承認とかなく売れちゃうんです市場で。だから FSD ね、テスラは誰の許可も取らないで、あ、こういう自動で走る機能を作りましたからって言って市場に出せるってことなんですよ。でも逆に何か問題が起きたら NHTSA っていう、まあそれをね、その扱う役所がちゃんとあって、そこが事後調査をしてリコールするとか、要するに先に出してもいいけど後でしっかり何かあったら取り締まるからねっていう国の考え方なんですよね。だからやりたいぞって言ったらやれちゃうのがアメリカ。次、ヨーロッパですね。ヨーロッパは日本と同じで型式の認証っていうのがあります。各国であります。国が事前に承認しないと売れないです。じゃあなんでオランダで解禁できたんだよっていうところは、あの前回の動画でもお話した通り特例制度っていうのがあるからです。革新的な技術を搭載しているもので、既存のルールの中ではあの収まらないものっていうのを、まあ例外としてじゃあ認証しましょうよっていうのを通せる仕組みが EU の第39条っていう例外制度っていうのがあるんですね。だからこれを使ってオランダはもう本当はルールが世の中ないんだけど、いやだからルールがないところに革新的なやつが出てきてね、これを潰しちゃうっていうのは制度として問題があるんだから例外として認めて先に進みますっていうのをやったんだよね、オランダはね。でこれを一国をねが認めちゃうと他国がそれを相互承認するってシステムがあるわけだから、オランダが認めたんだったら、じゃあリトアニアも認めます、エストニアも認めます、じゃあオランダと国境を接してね車の行き来がすごく多いベルギーもじゃあ認めますとかっていう風にですね、そうやってどんどんこう広がっていくっていう現象も起きるっていうことなんだよね。そして日本ですよ。日本もね、型式認証ありますね。欧州と同じです。でも決定的な違いが2つあります。1つ目は、このね、大衆量産者向けの特例制度ってのがヨーロッパみたいにないです。日本にもあの基準の緩和っていうね例外はあるんだけど、これはねあの自動運転の実証実験の時とかさ、あの限定のエリアでこの特定の時間帯にこういう風に走りますよっていう実証に向けた制度なんだよね。だから広く一般でもうすでに購入されてるお客さん 一般の人がじゃあこの車に自動運転発動していいですよっていうところをそもそも対象にしてないんで、特例っていうのがねできないんだよね。だから何万台ものテスラがね、日本のね、すでにもう車庫に入っているね、日本中にあるやつが OTA で一発で新機能が、それを特例、ちょっとねできないって感じだな。で二つ目で、そもそもの、まあ、肝心のルールがまだないって話なんですよ。ね、何回も繰り返してるけど。だから抜け道で先取りも何もないし、正規のルールが出来上がるのを、まあ、待つしかないっていう。で、待つといつになるのっていうと、2027になるっていう話になっちゃうんだよね。ね、なんで、まとめてみると、まあ、こういう話なんですよ。アメリカではもう、型式認証そもそもがないんで、ああ、何自動運転の機能ついてんの、ふーん、ああ、すぐ走っていいよ。だって誰も何も言わないし、ただ何かあったら後でリコールとかいろいろ来るけどねっていう話。ヨーロッパは認証制度はあるんだけど、認証取んなきゃ走っちゃいけないんだけど、特例制度があるんで先取りで特例しました。だからオランダ走れます。日本、型式認証あります、特例もないです。だからルールができるまで待ってください。ルールができるのいつですか。まあ最短で2027年ですねっていう話ですね。でね、じゃあ2026年さ、年内にだって社長がって言ってたので、何ができるかなって考えてみるとですね、もちろん、そのね、橋本社長は目指すって言ってる。だから絶対やるとは言ってないんだと思うんだ。で、目指すは、まあね、願望目標だから約束はしてないっていう説明はできるのかもしれない。で、実装を目指すって、実装ってのが何を指す、本当に、ね、ハンズオフで全部できるよっていうのを実装と呼ぶのか何なのかっていうところは、まあ細かく説明はされてないんだけど、っていうのをまあね、ちょっと好意的に解釈していくと、年内にできるとしたら高速でハンズオフはできるかなって感じじゃないかな。フル市街地全部でもう右折左折全部手離したままグイングイ走っていくよみたいな、あの僕らがね YouTube の動画で他国でやってるの羨ましいなっていう、僕が実際に乗ってアメリカで体験してきた、うわすげえ FSD 運転めっちゃうまいなを体験するのは、まあ来年以降ってことにならざるを得ないと。でね、状況証拠を積み上げていくとね、実際テスラジャパンも2027年を見据えてんじゃねえのってのが透けて見えてくるんだよね。今ね、日本で FSD のテストドライバー募集やってるんですよね、テスラジャパンね。しかもね、場所が横浜と大阪ってことになってると。今まではね、テスト走行ね、東京都内でやってるのが中心だったんだけど、まあ、首都圏の外に広げてやりますよってことなんですよね。あと、すでにシャドウモードで運転介入しないけど、裏でデータ集めるっていう配信なんかも続いてるということなんですよね。でね、これってね、タイミングがぴったり合ってるなって思ったんですよ。国際ルールが固まるのが2026年6月。この国際ルールはレベル2で街中でハンズオフで走ります、右左折グリグリ曲がります、手離してってやつね。で、これに合わせてテスラは国内でのテストの体制を増強するぞっていうのを見据えて、横浜大阪でまあテストドライバー雇ってるのかなって感じするよね。だから2027年に本番を迎えるのにあたって、日本のデータを蓄積する、で認証の審査が2027年始まるから、そこで備えるよっていう準備なのかなって気がするんだよな。だから社長は年内って発表したけれども、実際テスラジャパンの動きを見てると、なんか2027年の解禁に向けて準備を積み重ねてるようにも見える。これは私が見ている状況証拠の話だけどね。まあそんなわけでですね、テスラの FSD、日本の街中で手放しでグイグイ走れるようになるのは最速で2027年だと思います。今年はどう転んでも無理だと思う。それは日本が慎重だから、保守的だからでもないし、日本のメーカーに対して忖度があるからでもないと。そもそも世界に仮にレベル2の運転支援であっても、街中で右左折手放しでグイグイ走りまくっていいよっていうルールがそもそもないんですよ。認証基準、型式を取る認証基準自体がそもそもないんですよ。で、そのルールがやっと国連の場でできるよっていうのが今年の6月なんですよ。今月なんですよ。 で、そこからやっと日本各国に落ちてくるっていうのが2027年の頭ぐらいの話なので、そこからスタートして、じゃあ国内で法整備とかなんとかっていうのが全部準備ができるよって言って間に合うかなって話なんだよな。じゃあ実際2027年何月なんだよって話でいくとですね、これは誰も断定できないんだけど、私の見立てとしてね、まあスケジュール見ていくとすると、まず動かせない事実として、国際ルール発行が先ほども言いましたが6月に決まって半年間の経過をもって2027年の1月に国際的に発行します。で、だからこれより前ってのはもう物理的にないんだと思うのね。で、ここから今度は日本がその保安基準に反映して型式認証が取れるようにするまでっていうところが最速で2027年夏ぐらいなんじゃないかなって気がするんだよね。ただもちろんその WP29 の、共同議長に日本は入っているので、ここでね、その中身は分かってるし知り尽くしているから、それをもってですね、国内でその法規制ちゃんとねしっかり作るのをスピードが上がる可能性はある。でもとはいえ夏までかかんじゃねえかなって気がするんですよ。でも現実は2027年の後半までかかるんじゃないかなっていうふうには思いますね。で、審査もつれたりとかね、ルールの採択自体がまあ後ろ倒しになるとかね、仮にね6月に決まんないみたいな話になると、まあ2028年みたいな話もまあなくはないでしょうと。でもこれ見ても日産がね2027年度って言ってた表現と大体まあ揃ってくるかな。でね、2028年1、2、3月も入るからね、2027年度って言えばね。だから6月解禁じゃなくて、6月にやっとルールが決まるので、今月ね、ルールが決まるので、そのルールに基づいて日本で型式認証を取れるようにする手続きができるのが来年っていう感じなんだよね。まあそんなわけで、ちょっとね、テスラオーナーの皆さんをがっかりさせてしまうような動画でもあるんですけど、まあ実際ルール見ていくとそういう感じにならざるを得ないのかなという気はしております、今回はねレベル2ですね、人が責任持つ FSD の話に絞りました。次回はその上のレベル4ですね、システムが責任持つやつ、ロボタクシーの方ですね、サイバーキャブの方ですね、本物の無人運転、まあ、ハンドルヒューって引っ込んじゃっていいやつの方ですね、ここの話をもう少し詳しく掘っていきたいなと思います。日本で実現できるのいつって話です。ここには先ほどちょっと言った経産省が80億円の予算をつけているエンドトゥエンド AI の自動運転、どうやって型式認証を取らせるのかっていう評価事業の話で、これの公募が始まって、それの公募を応募してちゃんとそれを落としました、誰がじゃあこの事業を落として誰が実際やるのかってところの、ここの座組顔ぶれが面白いので、ここをしっかり掘って話したっていうのをやりたいと思います。でね、そこからね透けて見えるものとして、あとはねトヨタとティア4がなんて話もありましたよね、ニュースがね。そして実際ね、国内のロボタクシーね、ウェイモとかどうなるのみたいな話とかね、この辺でねちょっとじっくり話そうかなっていうのを次回やりたい。今日の動画、ね、おー、アンディなかなか面白い、ちゃんとしっかり情報調べてるね、分かってるね、面白いね、思っていただけたらですね、高評価、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。メンバーシップもやってます。メンバーシップではですね、もっと深い取材の一時情報とかね、あとメンバー限定の深掘り動画なんていうのも出しております。あと今日の動画、文字で読みたい方、ノートぜひチェックしてみてください。文字で読むこともできます。それでは、また次回お会いしましょう。